お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2年前からブリスベンで9月に行われている日本の祭り、祭りジャパンフェスティバルですが、今年はコロナウイルスのパンデミックの影響で残念ながら開催できませんが、この祭りを主催しているのが3年前に設立されたばかりのブリスベン青年団です。今夜のインタビューはこのブリスベン青年団の代表を務めるライターの高植松さんにお話を聞きます。青年団結成の経緯やその活動内容、またパンデミック中の対応や今後について聞きました。まずは青年団結成の経緯からです。
どういう経緯で結成されたんでしょうか。
元はもうだから軽い集まりから始まって、まあ、寄り合いと称してみんなでワイワイ飲む場があって、その中でやっぱりその生活に根付いた話だったり情報だ交換だったりっていう中で、やっぱりコミュニティ意識っていうのが自然にこう出来上がってきたというか、まあ、その中で何かするにはやっぱりきちんと組織にしようっていう、まあ、流れの中でできてきた団体ですね、はい、
そうなんですね。最初は何人ぐらいからその寄り合いがスタートして、今はどのくらいに、はい、なったんでしょうか。
はい、そうですね、今もともとはもう本当に 7,8 人ぐらいのグループから、それがだんだんこうもう寄り合いとかでも20人規模 の場になったりとかっていうのもありましたし、で今はまあ組織化してその会員制っていう形で正会員でいうと50名ぐらいなんですけど、団体も含めて、はい、でもまあ会員ではないけど、何か発声ベースでそのセミナーだったり、まあ、僕らの主催のイベントだったりにこう携わってくれる、まあ、準会員的な人も含めればそれなり の輪にはなってきているのかなという気がします。まあ、おそらくブリスベンの人に青年団とは何ぞやっていうのをランダムで聞いていただいたときに、一番多いのはおそらく祭りブリスベン、というのを2018年19年とやったんですけども、その祭りブリスベンをやっている団体っていう認識がおそらく一番強いと思います。ですので私どもの活動は一番こう露出している目立つのは祭りブリスベンという、イベントを、今年は残念ながらコロナ禍で、中止に追い込まれたんですけども、やってるっていうのがメインですね。それが全てじゃないんですけども、それ以外にはまあコミュニティ、日本人コミュニティを、まあ、この多文化共生社会の中でよりこう、なんていうんですかね、目立って、活動的で、意味のあるものにしていきたいっていうことでセミナーだったりとか、
はい、
そういった親睦会だったりとかっていうイベントを地道に続けていると。その両輪ですね、その祭りブリスベンと、それ以外の日頃のコミュニティ活動という両輪で回ってる感じです。はい、
どうしてこう3年間たくさんそれだけのことを皆さんが力を合わせてできたと思いますか。
やっぱりシドニーの方とは事情が違うのかもしれないですけど、ブリスベンの日系コミュニティっていうのは特殊というか、まあ、その日系コミュニティというものがあるにはあったものの、やっぱりこちらに根付いて、ここで暮らしていく、ここで年を取っていくっていう、そのいわゆる永住者っていう、ステータスを持ってる人たちに対しての、なんていうんですかね、働きかけというか、
はい、
そのリンクというか、そういうのが実に希薄だったですね。なので、で、まあ、このソーシャルネットワーキングの社会、いろんなツールが発展してきたのと、こう、うまく、軌道を一にするというか、まあ、同じタイミングもあるのかもしれないけど、そういうものの力も借りて、まあ、コミュニティ活動っていうのが、今までなかったコミュニティ活動がいろんなところで局地的に発生をしてきたのを、もっとこう、なんていうんですかね、有機的に結びつけて、本当に、ブリスベンの日系社会のためになる活動をしていきたい、していかなければなっていう思い。やっぱり日系コミュニティって、あんまりこう、打ち出しが強くない部分が正直あったので、まあ、同じアジア系のチャイニーズだ、コリアンだっていうコミュニティに比べれば、僕らインフラも何も今も未だにないですし、やっぱり そういった意味でも、ここでこのまま年取っていって大丈夫なのかなとか、まあ、そういう、身につまされる状況もあったり、で、まあ、僕自身も40の声を聞いて、だんだんとこう初老に近づいていく中で、チャイニーズコミュニティは集会所みたいなとこあって、おじいちゃんおばちゃんいつも楽しそうにお茶してたりとかっていうのを見たりとか、うん、あ、俺らのコミュニティなんもないよねっていうようなのが、まあそれこそ茶飲み話、お酒を飲みながらとか、それこそさっきの寄り合いの中でそういう話になったりだとか、
うん、
そういったところで誰かがやっぱりそれを、ムーブメントを始めなきゃいけないってなった時に、まあ僕と、先ほど名前の上がった品質陽子と、まあ、メインの人たちが何か形にしていこうという中で、動き出して、で、まあ、そのためには原資が必要だろうとなったときに、今後のコミュニティ活動、コミュニティのためになるものを作り上げていくものの原資を作るために、じゃあ、日本という素晴らしいコンテンツを私たちはアピールする権利を与えられているので、それを日本人コミュニティが何をできるか、何をやっているかをディスプレイする場としての祭りっていうものを、やってみようということで、2018年にかなり、正直我々の体力以上のことをやったと思うんですけども、初回からボンと好評を得たもので、毎年、もうベタって、もうビガーって言ってるんですけど、まあ実際そうなってますね。で、今年もそうできるようにと思ってたんですけど、今回強制的に一回休みになったんで、一回休みで、まあ、エネルギーを蓄えて、来年はできるのであればまた2021年の9月の最第1土曜日に皆さんマウントグラバットショーグランドでお会いしましょうということで、うん、もうすでに準備は始まっている部分はありますので、やっぱコミュニティに対する思いですね。やっぱ日系コミュニティを育てたい、日系の住人のためになり、なることをやっていかなければいけない、誰かがやらなきゃいけないことをやるんであれば、じゃあまあ、それこそ何年か前日本で流行った今でしょうってやつですかね。まあ、と思ったのが2017年から18年にかけてだと思うんですよね。
祭りのその第1回の時の反応が良かったというお話でしたけれども、はい、どうですか、実際にそういう活動を始めてみて、周りの日系コミュニティの方というのは、はい、ブリスベン青年団の活動に対して何かおっしゃったりしますか？
やっぱり祭りをやったことでね、そういう機会を作ってくれたことっていうに対しての直接的な感謝の気持ちだったりを日系コミュニティの店員から伝えられることもありますし、それ以外の日本好きの方からこういうのが欲しかったよね、ブリスベンにはなかったよねっていうありがたいフィードバックを毎回すごくいただきますし、まあ本当に、日本っていうものをきちんと探してディスプレイできる場っていうのを作れた、まだそれ完成形ではないんですけども、始められたことに意味があるので、ただやっぱそれも継続も力なりで続けていくこと、そして続けながら、成長していくこと、も大事だと思います。ただ、まあ、身の丈に合ったことをやらなきゃいけないので、やりすぎて何か失敗して誰かに迷惑かけるようなこともあってはいけないので、そういうことも含めて、毎回コンセプトをきちんと練った上でやっていける体制に育てていかなきゃいけないのかなとは思ってます。
まあ、コロナウイルス の, パンデミックでいろいろ影響が、はいはい、出ていますけれども、ブリスベン青年団の活動にももちろん影響があったと思いますが、どういうことを今はされているんでしょうか？はい、
今ちょうど、ね、そのクイーンズランド州政府のイニシアチブであるメンタルヘルスウィークっていうの活動の一環で、グラントも頂戴したので、それを含めてメンタルヘルス、日系コミュニティのメンタルヘルスアウェアネスの啓発活動を、うん、セミナーと、印刷物の発行だったりということで準備をしてるんですけど、そのうちでその中でのセミナーはやっぱり今のままでいくと人を呼べない状態での、
そうですね、う
ん、はい、録画して後日配信するなりっていう形でやらざるを得ない、比較的パンデミックがまだ抑えられているクイーンズランドとはいえ、やっぱこのご時世に人を集めて何かを やるっていうことに対しての抵抗感をお持ちの方もいらっしゃるので、
うん、
そういったことでやっぱりやりたい形で、イベントができないというのが一番ですよね、という意味では本当に祭りのキャンセルっていうのがもう本当何より全てですけど、私どもにとって一番の活動のね、その集大成を見せる機会を失われたっていうのは、もうこれ誰責めるわけじゃないけど、もうなんとかしてほしいとか、早く来年はこんなことにならないようにって願うばかりですよね。本当にやっぱりその祭りだったりセミナーみたいに人を動員してっていうのができないっていうのは、コミュニティ活動にとっては大打撃ですよね。
そうですよね。活動の一部を例えばオンライン化するとかそういうことは考えていらっしゃいますか？
もちろんセミナーももうオンラインで今回やることは決ま、うん、ほぼ決まってますし、まあ、今後僕ら寄り合いっていう集まりはまだ続いてるんで、例えばそれをなんかオンラインでやってみたりとか、
うん、
いうアイデアはないわけじゃないですね。で、セミナーに関しては四半期に1回必ず内容のあるものをと思ってたので、まあ、それはどうしても講師なり、お願いするし側の方の考えもありますので、でももしオンラインとかで問題ないということであれば、オンラインでやれることはどんどん積極的にやっていきたいと思いますし、逆に言うと今までね、そういう人との交わりっていうのにこだわってた分、逆にそれができなくなった時に活動ができなくなるっていうんじゃそれはダメなわけで、
うん、
コロナ時代のというコロナが時代になっちゃ困るんですけど、まあこのコロナ禍の中でのコミュニティのあり方っていうのを模索していくのも僕我々の活動の中の一つとしてやっていかなきゃいけないのかなとは思いますね。
うん、上松さんの個人的な思い出で大丈夫なんですけれども、その、祭りこれまでの中でこう思い出に残ることってありますか？
祭りのですか？もうね、ひたすら歩き回ってるんですよね、僕は。もう中でやっぱりね、子どもたちですよね、やっぱりね、日系っていう意識があんまり強く持てなかった、まあ、いわゆるハーフの子でもね、ここで暮らしてることで、まあ、日本っていうのはどうしても与えられるテレビだったりが教材だとかを通しての日本だったのかもしれないものを、リアリティとしてこう前に提供できて、まあ、いろんなコンテンツを実体験してもらってとかっていうところを目の当たりにしたときに、やっぱりやってよかったなと思いますし、
うん、
まあしばらく会ってなかった方々が、あ、久しぶりってやってるのが、もういろんな祭りの会場のあらゆるところで、あ、元気とかのを見ると、
はい、
1年に1回でもここに来れば誰かに会えるっていう場を俺たちは作れたんだなっていうのはすごく嬉しかったですよね。
ブリスベン青年団の代表高植松さんでした。植松さんによると、ブリスベンでは毎年ギリシャ系コミュニティによる大きなお祭りがあり、この収益はコミュニティにそのまま還元されるようになっているそうです。植松さんはブリスベン青年団が行う祭りジャパンフェスティバルも将来的にはそのような存在にしたいと話していました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。